差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌316番1節3節4節。主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。使徒信条を告白いたします。修法をご覧ください。我らは確信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1第1章の1節から4節まで、新約聖書の441ページでございます。ヨハネの手紙1章1節以下、はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ちあふれるようになるためです。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この朝私どもは主の2022年2回目の主の日の礼拝を守っております。いずれの主の日も変わることなく、主イエスのご復活を祝うその礼拝であります。復活の主イエスと出会うために教会は安息日を土曜日から日曜日の朝へと移しました。まさにその日が主イエスのご復活のその日、その時だからであります。私たちみんなのものがそのご復活の主と出会うために、日曜日の朝このところにみんなで集うのであります。神よ、どうぞそのことの意味をこの朝私たちに与えられました御言葉を通して一層年頃に解き明かしてください。そしてその御言葉を自分自身の中に、そしてこの共同体としていただき受け止め、私たちの中でその御言葉が成長していく姿をみんなで仰ぐことのできるものとならせてください。またこの朝は特に今年成人を迎える人々、その若者たちの上に祝福を祈り求めてこの日の礼拝を守っております。どうぞ成人式を迎える人々がこれからの人生の歩みの中にあって、一体成人とは何であるか、そして自分の歩みのこれからの歩み方、それはどのようなものであるかを今日の御言葉からも聞き取ることができるようにお守りください。教会は2021年度を間もなく締めくくって新しい年度に入ろうとしております。その中にあって教会総会を今年度もどのように用いるか、そしてまたこれからの教会の礼拝の在り方をどうするか、本日の役員会においてもそれらのことを協議検討したく願っています。今世界中でさらに一層大きな猛威を新型コロナウイルスの変異株が引き起こしておりますが、神様どうぞこの大きな試練の中にあっても私たちが教会の本質をしっかりと見据え見失うことがないようにお守りください。それらの試練を通り抜けて一層この教会が強く深く成長していくことができるように、神様私たち一人一人の信仰の眼を今こそしっかりと開かせてくださいますように切に願います。どうぞこの試練の中にあって自分の心身に弱きを覚えている人々、特に顧みてください。その一人一人をあなたが強め支えてください。この礼拝全体が私たちのあなたに対する悔い改めであり懺悔であります。そしてあなたがそこから私たちを立ち上がらせてくださいます。すべてを感謝してあなたに委ねつつ歩むことができるように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。教会の本質とは一体何であるか、教会にとって一番大切な事柄とは何なのか、 それを今日与えられましたこの聖書の箇所は、私たちに明確に語り伝えております。ここには二つのことが言われている。一つは、自分たちが命の言葉を見たということ、そしてそれは永遠の命の言葉であるということ、その言葉を見て聞いて触ったのだと、この聖書は私たちに語るのであります。皆さんもいろんな言葉を、言葉との出会いがあると思いますけれども、その言葉に皆さんも出会って、見て聞いて触れた、そういうことは終わりになるでありましょうか。答えを申し上げますならば、それはあるのです。私たちもまたその命の言葉と出会い、その言葉に聞き、そしてその言葉に触れて生きてきたのであります。一つは言うまでもなく、この聖書の御言葉そのものでありまして、しかしもう一つは、この聖書の言葉によって生かされてきた人々の立ててきた証と、その証に生きた人々のその存在そのもの、それに私たちは触れてきたのであります。今日も教会学校が行われました。幼い子どもたちも来てくれた。毎回申し上げることでありますけれども、教会学校の先生方が、今はコロナでなかなかハグができませんが、それでも一人一人声をかけて触れて、そしてその子どもたちに命の言葉を語り続けるのであります。子どもたちは教会学校に来るたびに実際に従いまして、その命の言葉を聞き、その言葉を一生懸命自分たちのために語ってくれているその先生方の姿を見、そして抱き止めてもらって、あの子どもたちはまさに神様の愛そのものにそこで触れているのであります。それが教会の本質、中心、一番大切なことの一つであります。では今一つは何か、それはこの御言葉の最後に出てくる、私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりですと語ります。教会にとってなくてはならないもう一つのこと、それはこの交わりということであります。交わりと突然言われても、日本人の多くの場合には具体的に何言ってんだろう、分かりにくいかもしれません。しかしこの交わりですね、コイノニアって、それ何かっていうと、言うまでもなく命のやり取りそのもの。教会において私たちは二つの交わりの中に入れられる。一つは神様との交わり、父子聖霊なる三位一体の神様の交わりの中に招き入れられ、そして兄弟姉妹たちとの交わりの中に招き入れられていくのであります。この事柄が教会の本質であるということを私たちはしっかりと覚えておかなければならない。で、実はこのことこそが今日祝福を受ける成人式を迎えられる若者たちにとっても決定的に、実はこれは重要なことなのであります。どういうことであるか、成人式って言いますけど、成人って何でしょうと、今日成人を迎えられる皆さんに お尋ねしたらどう答えてくれますかね。成人ってどういうこと、漢字では人となると書くわけです。辞書的な意味としては、一人前になるということだそうであります。一人前になるってどういうこと、一人の社会的に責任を取り得る一人の人間、一人前の人間としての能力、そういうふうなものを手に入れた、 そこまで成長したっていう、そういう趣旨なんだろうとは思うのです。思うんですけど、日本における成人、その理解っていうものには私は根本的な欠陥があると考えています。どういうことかというと、例えば人格ですね、人格形成などと言いますけれども、それではその人格とは何なのか。この人格という言葉、パーソン、ペルソナ、この人格という言葉は聖書的概念であって、聖書から出てきた概念なんですよ。だからこれは聖書が分からなければ人格とは何かということは元より分からないということになります。今日はもう詳しくいろいろお話しする時間がないんですけども、本当簡単にかいつまんでちょっとだけ申し上げますならば、例えば日本の教育基本法には、その第一条には、教育の目標は人格の完成だって書いてある、ね、自分の人格を完成させることが教育の目標だ。もうその一文を読んだだけで、これは個人的なことなんであれですが、私はちょっとめまいがいたします。人格って完成できるんですか？完成させるものなんですか？さらに第三条には、人は人格を磨きって書いてある。その自分の人格を磨いてより立派なものにするために、生涯教育、生涯にわたって学ばなあかんという趣旨のことが書いてありましてね、ああ人格って磨くものなのか。この完成させるという発想、考え方、そして磨くっていう考え方、これらは何を指し示しているかというと、我が日本国はその法律において人格とは何かといったときに、一人一人の人間の持ち物だと考えているわけですということがわかる。一人一人の人間に所属する、ある人の人格っていうのは、あなたの持ち物というかね、素質というか、それがあなたの人格だ。だから勉強して、そのあなたの人格を完成させようっていうわけです。さらにはその人格を磨けっていうわけです。それに対して聖書は言うんです。いや、人格ってそんなもんじゃないよ。あなたたちが、成人を迎えるあなたたちが、自分の責任で自分の人格を完成させて、さらにそれに磨きをかけてってね、そんなもんじゃないよ、安心していいよっていう話です。では聖書は何というか、人格とは交わりだっていう、人格とは命の言葉であり、そして人格とは交わりなのか。これが聖書が示す人格理解なんですよ。つまりどういうことかというと、あなたの人格はどこに立つかというと、あなたとその自分の隣にいる人、自分の隣人との関係の中に、ど真ん中にあなたの人格が立つんだ。あなたが隣人、隣の人とどういう関わりを結ぶか、どういう関係を築き上げていくか、相手を利用してやれと思う場合には、その相手を利用してやろうという、そういうあなたの人格が隣の人との関係の真ん中に立つんですね。いや、この人を大切にしていこう、そう考えるときには、そう考えるあなたの人格が隣人との間に立つわけです。これはよく学校の卒業式で、卒業していく人々に何度も語ってきたことなんですけど、皆さんはこの学業を終えて、いよいよ自分自身で立って歩いていこうとしていますと。皆さんね、そこで一番大事なのは何だっていうと、自立することだと。これ誰だって思うでしょ。でも絶対に間違えちゃいけない。真の自立とは何か。真の自立とは、誰にも頼らずに生きていくということじゃないんだと。本当の自立とは、自分自身を支えてくれる無数の手を得ることなんですよ。そのことをいつも申し上げてまいりました。赤ん坊がなぜ自立していると言えないかというと、父母の4本の手しかその命を支えていないからです。 だからその手がスッと引かれたら直ちに地に落ちてもう生きていけなくなりますね。でも私たちはここまで生きてくる間にたくさんの人々と出会い、そしてその人々との交わりを得てきた、与えられてきた。今やあなたという一人の存在を支えるために100本200本の手がある。その手に支えられてこそ本当に人は自立したんだって言えるんだ。そのことをぜひ覚えておいてほしいと繰り返し語ってまいりました。それは学校の卒業式の話です。教会では何なのか、それこそが実は教会における交わりということの本質なのであります。今日は日曜が教会学校で、礼拝のお話をしたんですけれども、マルコ福音書に出てくるイエス様のエルサレム入場、どういうお話をしたかというと、もうポイントはたった一つだけ、一つのことしか今日は語りませんでした。イエス様が転ばに乗ってエルサレムへ入場される。転ばって背が低いでしょ、その上にちょこんと横座りになるでしょ、目線の高さはこの辺だよね。我々が立って上からそのイエス様を見下ろすことになるんです。しかしながら入場ってね、王様が城壁に囲まれたあのエルサレムに凱旋行進をして戻ってきて、そして行進していく。その時には一番背の高い一番立派な馬に乗って戻ってくるんですよ。沿道の人々を上からこう見下ろしてね、威風堂々と帰ってくる。でもイエス様は違うでしょう。転ばの背中にちょこんとお座りになってエルサレムに入場される。そこにあるのはイエス様の目線の低さなんですよ。イエスは生まれた時から十字架に亡くなる時まで、亡くなってからあと黄泉にお下りになる時まで一番低い目線で私たちを見つめ続けてくださったんだ。だからイエス様には私たちのことが分かるんだ。アンダースタンドってね、アンダースタンド、理解、下に立つんです。イエス様は私たちの目線よりもさらに低いところに立ち続けてくださって、そのようにして私たち一人一人を理解してくださったんだ。そうして私たちの破れを見、罪を見、それを全部背負ってくださったんだと。そこから教会の交わりのすべてが始まっていくのであります。一番低いところにイエス様が立っていてくださって、そして彼が下から私たちを見上げてくださる。一人一人の持っている悩みや苦しみや罪や、その一つ一つをイエスは理解してくださるんだ。そしてそのイエス様との交わりに神様が私たちを招いていてくださるのであります。その交わりこそがこの教会の本質なんだと。今ここに成人するこの青年たちは、今今日ここに集ってくださった少なくともこれだけの人々の手によって支えられていくんですよ。これからもね、その交わりの中にこんなに大きな恵みはありません。人格を一人の人間の持ち物としか見ることができない、その国の中にあって、そうではない。人格とはそのようにして私たちを支えてくださるその主イエスとの交わりの中に立ち上がってくるものだ。それこそがこの私の人格なのだ。そのことを知る若者がこの世界の中に一人また二人と置かれていく。その人々からまた新しい交わりが形成されていく。そのことの大切さをみんなで覚えるものでありたい。またその恵みの大きさを深く深く知るものでありたい。そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、本日成人の祝いを、その祝福を受けるその青年たち、この主の日の礼拝の 最前列にその人々をあなたは置いてくださいました。あなたの手によってこれまで支えられ導かれてきた青年たちであります。どうぞこれからも変わることなく、命の言葉、永遠の命の言葉との交わりの中に置いてくださるように、あなたから離れあなたに背くその交わりではなくて、神様どうぞこの教会の交わりの中にこの人々を保ち続けてください。そして彼らが神様あなたとの交わりの中に、また隣人との交わりの中に立ち上がってくる、その恵みの姿をこそ自分自身の人格として受け止め、守り、形成していくことができますようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、今朝も御前に私たちを招き、賛美を捧げ、また御言葉をいただく時を与えられて感謝をいたします。新しい年を迎えて2回目の礼拝となりました。献言後のこの礼拝、どうぞ新成人の兄弟姉妹とともにあなたの恵みを豊かに味わうものとして皆と分かち合うことができますように、いまだにこの礼拝にここに集うことのできない兄弟姉妹があることです。どうぞそれぞれの場所であなたの恵みが豊かにありますように、ことに病や高齢のために不自由や悩みのある兄弟姉妹をどうぞあなたが支えてください。新しく与えられた新成人がどうぞ教会につながり、それぞれが場所が変わってもあなたにつながっていくことができますようにと祈ります。豊かに与えられた恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
では成人者を覚えて成人祝福の祈りをお捧げしたいと思います。祈りましょう。愛する天の父なる神、本日このお礼拝において3名の青年たちが成人の祝福をいただきます。また今日の礼拝には出ることができなかった2人の兄弟姉妹たちもおります。洛北教会にあなたが与えてくださった大切な大切な人々であります。どうぞこれからもあなたに守られて、教会員との交わりの中に、そしてあなたとの交わりの中に豊かに生き歩んでいくことができますように、どうぞお守りください。この青年たちの上に これまでの長い長い間、あなたが注ぎ続けてくださった恵みの本当に豊かにあったことを思うものであります。どうぞその恵みをしっかりと受けて、成人式を迎えてからの後、この人々がその恵みを隣人たちに証ししていくことのできるものとならせてください。あなたの祝福は豊かに注ぎ続けてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ちょっとこの後また個別に礼拝後に祝福式というか時を持ちますけれども、まずちょっとご紹介しておきます。3人立ってください。はい、この教会の将来を支えてくれる人、みんなの方に3人です。おめでとうございます。
報告をいたします。週報をご覧ください。今週の集会ですけれども、今日は、礼拝後に定例役員会を、開きます。今週の集会は、15日土曜日の14時から説教黙想を読む会です。水曜日の、聖書研究祈祷会は今週はまだお休みであります。から、次週礼拝もそこに書いてある通りであります。今日の役員会で次週以降の教会学校等の集会に関しての持ち方について、決める予定でありますので、必要な連絡はまた別途、お送りしたいと思います。それでは一度ご起立いただきまして、唱詠の541番、
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。それでは本日成人式を迎えられたお三名の方、教会を代表して北村千鶴姉妹からお祝いの言葉をお願いします。
本日は成人の日を迎えられておめでとうございます。神様の大きな恵みとお支えの中で、そして教会の方、またご家族、たくさんの方に支えられて、こうして無事にこの日をお迎えになったこと、本当におめでとうございます。今日は皆さんが小さかった時、幼稚科の担任をしていた私から、教会の皆さんとご一緒に皆さんの小さい時のことを思い出し、そして最後に私の希望を少しお話ししたいと思います。よかったら皆さん、教会の方の皆さんも覚えてください。皆さんで小さい時のことを思い出しましょう。大塚さんの時から来ていたのは、ここにいらっしゃらないんですけども、松藤圭介君、そして長谷部奈緒ちゃん、何だかなんか長谷部奈緒ちゃん元です、長谷部真乃ちゃん、はい、長谷部真乃ちゃん、そして東京で学んでおられるかすみちゃんです。まず松藤圭介くんのことを思い出しましょう。圭介くんはなぜかわからないですけども、何でもバラバラにする人でした。幼稚家さんで工作をしているとき、さあみんなが仕上がったと思うとき、圭ちゃんを見るともうすべてがバラバラになっているのです。小学生になられてキャンプに行ったとき、大変なことが起こりました。それはキャンプのしおり事件です。きっと皆さん覚えておられるのではないでしょうか。しおりはキャンプの説明会のときにいただきます。なんと説明会を変えるときにはもうケイちゃんのしおりの表紙はありません。そしてキャンプに行って1日2日と経ったとき、だんだんしおりはバラバラバラバラになっていき、キャンプの最後の日にはもう紙切れ1枚になっていることもしばしばでした。でもなんとキャンプの最後の日に迎えるあの素晴らしい発表の日を皆さん覚えておられるのではないでしょうか。ケイちゃんはセリフは抜群、すべて覚えておられて、そして演技もバッチリ、もう最後はみんな拍手喝采でした。この子はこれからどんなに大きくなって大きく活躍されるのかと、もう本当に見ていてもう毎年胸がワクワクしました。そして長谷部奈緒ちゃんではありません、真乃ちゃんです。奈緒ちゃんという2つ下だったね、2つ下のお母さんからどうしても離れられないお母さんと、真乃ちゃんと奈緒くんが3人毎週毎週教会に来てくださっていました。真乃ちゃんはこの通り小さい時からずっと、なぜか不思議なことに真乃ちゃんの周りはいつも明るい、そして笑顔でいっぱいでした。こんな年になっても真乃ちゃんのそばに行くのが私は大好きです。真乃ちゃんはこれからもずっとこの良さを大事に大事にしていってほしいと思っています。そして小学校に入った頃、はるかちゃんが教会学校に来てくださいました。はるかちゃんは小さい時からもっと小さい子どもたちの面倒を見るのがとっても上手で、たくさんの子ども、小さい子を集めては紙芝居を読んだり遊んだりしてくれていましたね。そしてとっても優しいんです。高校生の頃だったと思います、介護が必要になったおばあちゃんのこと、そしておばあちゃんのことを お世話されるお母さんをとっても気遣っておられました。こんなに若いのに家族のことをこんなに気遣える子がいるだろうか。家族のことをこんなに気遣っておられるのですから、きっと周りの子のことをとっても思っておられるんだなぁと、偉いなぁと思っていました。そしてここに今はね、いらっしゃってないけども、風花ちゃんやひろきくんも小学校いっぱいは来ておられたなと思います。そして中学校に上がってかほちゃんが登場しました。私はページェントで初めてかほちゃんを見たとき、え、この子誰、どっから来た声優さん、それとも俳優さんと思って驚きました。この前のキャンドルサービスの時の聖書朗読も素晴らしかったですね。大変忘れていました。幼稚園の時にもう一人来ておられた大事な方があります。それはかすみちゃんです。かすみちゃんはとってもよく気がつく子でした。幼稚園さんのお話をお母さんは1年に1回してくださっているのですけども、その隣にかすみちゃんがちょこんと座って、お母さんが絵やら背景やらを用意してこられたら、次々さっさっさっさと順番に手際よく渡しておられました。そして墓前礼拝の時には、毎年毎年少し大きくなってからですけれども、みんなに、そこに来ている人たちみんなにちゃんと行き渡っているかなと、ちゃんと墓前礼拝の式次第を一人一人に、あの人にちゃんと渡っているかと気遣っていた姿を思い出します。かすみちゃんが高校生の時に学校で使われるクリスマスの案内をもらいました。かすみちゃんはキリスト教主義の学校に進んでおられたのですが、もらったクリスマスの案内はかすみちゃんの絵が使われていました。ああ、そうか、かすみちゃんは絵を描いたり物を作ったりするのが好きになられたんだなと思いました。かすみちゃんはその後東京の学校に進まれて、人に役に立つものはどんなものかと今一生懸命作っておられて、お正月にも帰ってきておられないそうです。こうして皆さんが大きくなられました。本当にワクワクします。どうでしょう、教会の皆様、この皆さんたちが素晴らしい大きなタラントを神様からもらわれて、大きな可能性がたくさんあることをほんの少しでも分かってもらえたでしょうか。皆さんは私の希望です。みんなの希望です。どうぞこれからも皆様祈りを持ってご一緒に若い方たちを応援していきましょう。拍手しましょう。これからの洛北教会は、これからの日本は、そしてこれからの世界は皆さんに託されています。どうぞ祈りを持って、どうぞ勇気を持って、これからの洛北教会を、これからの日本を、これからの世界を大きく変えていっていただきたいと思います。大きな可能性を持った新成人の皆さん、心からおめでとうございます。もう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
つまらないものではありません。値 高くもう支払うことができないほどの値打ちのあるものです。どうぞ大事にしてください。中身は2022年のローズンゲンです。それでは林佳穂さん、おめでとうございます。長谷部真乃さん、はい、おめでとうございます。吉本遥香さん、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。他に何か報告のある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。